冷静になることが、現実を見ることが億劫だった。殴り続けた拳は皮膚が裂けて血まみれだった。どれが自分の血で相手の血なのかわからない。ひどく痛んでいるはずなのに、その痛みは僕に響かなかった。汚れた拳も、芯が痺れるような痛みも、自分のものではないような感覚。気づいた時にはその感覚に溺れていて、だから僕はためらわずに人を傷つけることができた。
もうやめてくれ。
ないよ。
とてつもなく冷たい決意が頭と心に張り付いていた。殺してしまっても構わない、どうにでもなれという気持ちでひたすらに怒りをぶつけた。今まで生きてきて殺意と呼べるような感情に出会うのは初めてだった。失うものがなくなった時、死は身近にすり寄ってくる。その距離を肌で感じていた。どうしてこんなことになってしまったのか、疑問形で自問することで分かっていることからも目を背けた。納得できる理屈を探し出すよりも理性を放棄することが近道に思えた。血が凍えるような感覚とともに、目の前の光景に焦点が定まっていくのを感じ、そして再び何かに引きずられるように、僕は拳を振り上げた。
もうやめてよ。あれ、
ただ飲み込まれて吐き出されるためだけに集まってくる人の群れ。いつもの朝、一人気だるい眠気を守るようにして僕はじっと電車を待つ。薄い幕の向こうにあるような世界を眺めて、人の数と空の重さにへきへきする。多くの人が集まる場所ほど憂鬱で孤独だ。知らない女の子が泣いていた。その姿にただかわいそうとだけ思った。でも泣き声は喧騒に溶けて僕の心には響かない。同じ一日を再び始めようとする朝、誰の顔も皆物憂げに見える。無感情に僕は立ち上がった。手には読みかけの本、飲みかけの缶。人々の気だるさが詰まった窮屈な空間で、僕は無意識に息を殺し身を潜める。自分を閉じることに慣れてしまっていた。
いっそのこと、どこか遠くへ、一人で行ってしまおうかな。 釜入り誰か名前を呼んで僕の突然悲しくなるのはなぜ世界を飛び出して宇宙の彼方ぐるぐる回る想像で遊ぶのさ涙が出る前に
一息を過ぎた頃、車内の振動で眠気に襲われる。僕は心地よい孤独を枕にして、人々の無関心を願う。他人と関わるのは気が滅入る。善意にも悪意にも触れたくない。電車通学を始めて2年余り経つ。存在を消す術は自然に身についた。しかし、この時間が生活の一部であることに実感が持てない。意識するわけでもなくたどり着いた都合のいい結果。だけど、時々そう終わることに泣きそうになる。無関心に包まれることで名前を呼ばれる機会をなくしてきた。誰でもいい。一度だけでいい。名前を呼んでほしい。ここにいるという実感が欲しい。突然寂しくなって、そんなことを考えた後は、自己矛盾に呆れてしまう。何の打算もなく、気軽に挨拶を交わし合う同級生。僕は誰とも重ならない。閉じた自分でいられるための距離を守って歩く。おはようが言えないわけじゃない。たった4文字は口に出せても、相手の反応にどう向き合えばいいか、わからない。授業は概ね退屈だ。チョークの乾いた音が眠気を誘い、死語や雑音が遠ざかっていく。僕は意識が危うくなると、鋭いペン先を指の腹に押し当てて、眠気を振り払う。優等生を気取っているわけではない。しかし、不真面目な人間というレッテルを貼られるのは、もっと苦痛だ。授業中は眠らないし、本を読むのも我慢する。他人の目を気にすることでしか自分を保てないなんて、誰がどう見ても滑稽だ。
なあ、飯沢。
何？
最近面白い本読んだ？
いくつか読んだけど、漱石の心が一番かな。
どんな話？
生きるって難しいって思った。誰かと向き合うことも
よくわかんないよ。
僕もわからない。
え？
いや、なんでもないよ。1072円になります。ポイントカードはお持ちでしょうか？
あのさ、聞こえないんだけど、もっとはっきり喋ってくれる？
え？あ、すいません。1072円になり…
ねえ、謝る時くらいこっち見なよ。
あ、すいません。あの、その…
あーもう、気分悪いわ。
ちょっと伊沢くん、何やってんの？
すいません。
ここは僕がやっとくから。君は品出しに回って。
はい。
大変失礼いたしました。こちら1072円になります。ポイントカードはお持ちですか？
嫌な客はしばしば現れる。僕はいつも不器用な対応で怒らせてしまう。上手に立ち回れない自分に吐き気がする。腹を立てるよりも忘れてしまう方が楽だ。もういっそ学校も友達もバイトも何もかも投げ出して、どこか遠くへ行きたい。そんなの無理か。僕にはできない。
ったくん。
豊崎さん、
今日レジのとこいなかったけど、どうしたの？
いえ、別に何でもないですよ。今日は人手が足りていたので、品出しをしていました。
そっか。あ、ちょっと待って。
はい。
喉乾いちゃって。
あ、はい。
はい、今日もお疲れ様。
これ…
コウタくん、コーヒー好きだったよね。
はい。あ、すいません、今、お金を…
あー、おごりだから。
え、
気にしないで。
いや、あの、でも…
じゃあ、その代わりって言ったらなんだけど、話しながら、ゆっくり帰んない？
はい。
コウタくんの趣味って何？
趣味と言えるのかわからないですけど、強いて言うなら読書ですね。
読書か。どんな本読むの？
小説がほとんどです。
村上春樹とか？
春樹も読みますけど、僕はいわゆる文豪の作品が好きなんで、たまに新書やサブカル系も読むんですけど、純文学を読んでる時が一番落ち着きます。お金がないからもっぱら図書館通いなんですけど。
それ私と似てる。私も図書館でしか本読まないタイプなんだ。
借りては帰らないんですか？
借りて帰っても読み終わる前に返却期限になっちゃって、私部活で疲れて帰ったらすぐ寝ちゃう生活してたから。あー、高校時代の話ね。
豊崎さんは部活何をされてたんですか？
陸上、ハードルの選手だったの。
運動部は大変そうですね。僕も中学は剣道部で、帰ったらすぐ寝てました。
だよね。家に帰っても寝るだけで時間足りなかったな。あ、コウタくんは今も何か部活やってる？
文芸部です。でも読書しかしてませんけど。
え、自分で小説とか書いたりしないの？
1年の頃になら。でも同級生に僕よりずっと上手い人がいて、なんというか身の丈を知ってしまったんです。今は読むばかりですよ。
そっか。ちょっと残念だな。読みたかったかも。
本について語り合える仲間がいる、それだけで幸せですよ。
そっか。じゃあ今度私とも語ろっか。
はい。
何かおすすめの小説ってある？
だいぶベタですけど、漱石の心が好きです。
心か。高校の時教科書に載ってたけど全部は読んだことないな。わかった、読んでみるね。
ぜひ。近くまで送りましょうか？
ああ、大丈夫。私ん家この近くだから。
わかりました。
じゃ、さよなら文学少年。
え、あ、さよなら。
ダメだよ、そこはさよなら文学少女って言ってくれなきゃ。
え、はい、すいません。
から気にしないで。じゃ、お疲れ。
さようなら。あ、コーヒーありがとうございました。 久しぶりに名前を呼ばれた気がした。一人内へ内へと閉じていく僕にも届きうるような、明確に僕を呼ぶ声で、その声に応え彼女と向き合うことは同時に今の自分でいられなくなることも意味していて、だから少し苦しくもあった。それでも彼女と話したことでなんとなく前向きな気持ちになれたのは確かだった。秋の八幡風のような心地よさに包まれて、僕は心に積み上げた憂鬱が少しずつほぐれていくのを感じていた。オーディオドラマ文学少年の孤独第1回、ただいまの出演は梅崎潤、野上夏樹、大村健太郎、剣真也、黒船ノーペリ、葵奈緒、リーベ、金子美香、日野当たる、以上の方。オーディオドラマ文学少年の孤独第1回を終わります。次回もお楽しみに。